4. 食べることの意義と死を打ち破ること。ローマ数字1。私たちはレビ記第11章の食べることの真の意味を知るために、食べることの意義を知る必要があります。A. 食べることは私たちの外側のものと接触することであり、私たちの内側に影響を与えます。1. 食べることは単に食物と接触するだけでなく、食物を私たちの中へと受け入れることでもあります。エレミア15章16節、あなたの言葉が見出されて、私はそれを食べました。あなたの言葉は私にとって心の楽しみ、また喜びとなりました。エホバ万軍の神よ、まことに私はあなたの御名によって呼ばれているのです。2. 一旦食物が私たちの中へと受け入れられると、そのものは内側で消化されて、私たちの構成要素、すなわち私たちの存在、私たちの構成となることができます。3. 私たちは皆、私たちが食べ、消化する食物から構成されています。私たちが消化するものは私たちの構成となります。B. 死を取り入れて彼を消化し、吸収して彼が私たちの命となることは、私たちが主の食卓のパンを食べることによって強調されています。マルコ14章22節、彼らが食事をしていた時、イエスはパンを取り、それを祝福して裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。1. 主の食卓のパンを食べることが示しているのは、主が私たちの命の供給として私たちの中へと入り、それからそのパンが私たちとなり、食物が私たちとなり、私たちがパンとなるということです。第1コリント10章17節、一つパンであるからには、私たちは数が多くても一つ体なのです。それは私たちが皆この一つパンに預かるからです。2. 私たちと私たちが食べ、消化し、吸収する食物との間には、有機的な結合があるだけではありません。私たちはまた、私たちの中へと吸収する食物とミングリングされます。A. 同様に私たちはキリストを私たちの食物とするとき、彼とミングリングされます。B. 食物を食べ、消化し、吸収することは、食物と私たちの存在との内在的なミングリングを生み出します。食べ、消化し、吸収することは、また、一種のなることと関係があります。なぜなら、私たちが吸収する食物は、私たちの存在そのものとなるからです。C. 神は私たちが彼を食べ、消化し、吸収することを願っています。それによって私たちは神格においてではなく、命、性質、構成、表現において神となります。ヨハネ6章57節、生ける父が私を使わされ、私が父のゆえに生きているように、私を食べる者も私のゆえに生きる。1. 主イエスは神のパン、すなわち命のパン、生けるパン、天からの誠のパンです。ヨハネ6章51節、私は天から下ってきた生けるパンである。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きる。私が与えるパンは私の肉であり、世の人の命のために与えるのである。2. 神は私たちによって消化され、吸収されることを願っています。それによって彼は私たちの内側の存在の構成要素となることができます。3. 私たちは私たちが食べたものであるので、私たちが神を私たちの食物として食べるなら、私たちは神と一になり、神格においてではなく、さらには命と性質において神となります。D. 私たちが天の王国の実際となる方法は、すべてを含むパンとしてのキリストを食べることです。1. 神のエコノミーは外側の食物にあるのではなく、キリストが内側で私たちの中へと入ることにあるのです。このために私たちはキリストを食べることによってキリストを取り入れる必要があります。2. 天の王国の実際はキリストご自身です。3. キリストは天の王、また王国そのものとしてパンとしてのご自身で私たちを養うことによって私たちを支配します。 A、 私たちは私たちの食物としてのキリストで養われることによって初めて天の王国の実際となることができます。 B、 私たちがすべてを含むパンとしてのキリストを食べれば食べるほど、ますます王の成分が私たちの中へと構成され、私たちの内側で支配する要素となり、私たちをキリストの増し加わりとならせ、天の王国の実際とならせます。丸4、すべてを含むパンとしての王なるキリストを食べることによって、私たちは内側で清められます。A、私たちが内なる存在において清められるために、何かが私たちの中へと入らなければなりません。食べることによって初めてこのことが起こり得ます。B、キリストは私たちの食物として最上の清める要素です。彼は私たちの内なる存在を洗い、それによって私たちは私たちの正常の洗いを経験します。C、私たちは皆主から来る内側の清め、すなわちイエスを食べることから来る清めを必要とします。E、イエスを食べることが勝利を得る秘訣です。勝利者となる唯一の道はイエスを食べることです。啓示録2章7節、耳のある者はその霊が諸教会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木から食べさせよう。3章20節、見よ、私は戸口に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開くなら、私は彼のところに入っていき、彼と共に食事をし、彼は私と共に食事をするであろう。F、レビ記第11章が食事との関連において死について語っているという事実が示しているのは、私たちの食事、私たちの食べることが生死に関わる事柄であるということです。
ローマ数字2、レビ記第11章は死と大いに関係があります。A、死は神にとって忌むべきものです。神の目に死は最も醜いものですが、命は最も尊いものです。B、エデンの時以来、神とサタンとの争いは死と命との問題です。第一コリント15章26節、死は最後の敵として滅ぼされます。C、聖書によれば、死は罪よりも汚すもの、忌むべきものです。レビ記11章31節、すべての群がる者のうちで、これらはあなた方に汚れたものである。これらの者が死んだとき、それに触れる者は皆、夕方まで汚れている。丸一、違反のための捧げ物を通して、どんな罪も直ちに許されることができましたが、動物の死体に触れる人は皆夕方まで汚れていました。丸二、私たちが自分の罪を神に告白した後、直ちにそれらは許されますが、霊的死の汚れから清められることができるには、一定の期間を経過しなければなりません。D、死は極めて大きな力です。神を除いて死は宇宙で最大の力です。E、死は悪魔と連合しています。丸一、悪魔は神の敵であるので、死も神の敵です。丸二、死は神が滅ぼす最後の敵です。F、教会に対する攻撃は、ハデス黄泉の門から、すなわち死からやってきます。丸一、サタンが教会を攻撃するために用いる究極の武器は死です。丸二、キリストの命と、キリストの命から出てくるものだけが、ハデス黄泉の門に勝ちます。 ヨハネ11章25節、イエスは彼女に言われた。私は復活であり、命である。私の中へと信じる者は、たとえ死んでも生きる。丸三、神は紹介がキリストの命を表すことを意図しています。こういうわけで、紹介は命に満ちていなければなりません。丸四、私たちは自分自身では死に打ち勝つことはできません。なぜなら、サタンが死を私たちの中へと注入したからです。死に打ち勝つことのできる唯一の方は、主イエス・キリストです。第一コリント15章22節。なぜなら、アダムの中で全ての人が死んだように、キリストの中で全ての人が生かされるからです。G、キリストは十字架上で死を味わい、悪魔を滅ぼし、死を廃棄しました。丸一、主イエスが死を味わったのは、人のためだけでなく、神によって創造されたあらゆるもののためでもありました。それによって神はキリストの中で万物をご自身に和解させることができました。丸二、キリストは十字架上での彼の死を通して死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼし、死の恐怖のゆえに奴隷とされていた者たちを解放しました。A、神の御子が肉体となったのは、彼が十字架上での死を通して、人の肉体の中の悪魔を滅ぼすためでした。これはサタンを廃棄することであり、彼を無に帰すことでした。B、主が死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼしたので、死の恐怖のゆえに奴隷とされていた私たちは、彼によって解放されました。括弧1、死は私たちを王として支配していたので、私たちは死の奴隷状態のもとにあって、絶えず死を恐れていました。括弧2、主が悪魔を滅ぼしたので、今や私たちにはもはや死の恐怖はなく、死の奴隷状態から解放されています。丸三、キリストは十字架上での彼の働きを通して死を廃棄しました。第二テモテ一章十節、私たちの救い主キリストイエスは死を廃棄し、福音を通して命と復旧を表し出されました。A、キリストは悪魔を滅ぼす彼の死を通して死を無に帰しました。B、死を廃棄することは死を取り除くことではなく死を無効にすることです。死は火の池の中へと投げ込まれるとき取り除かれます。C、死はまだ取り除かれていませんが、それにもかかわらず、死が十字架上でのキリストの死を通して廃棄されたことは事実です。H、主イエスは彼の復活を通して死に打ち勝ち、死を打ち破りました。丸一、悪魔が主イエスを攻撃するのに最後に用いたものは死でした。A、キリストは来て彼の敵、すなわち死の権能を持つ者に相対しました。B、主イエスは死を避けることをしませんでした。なぜなら彼は死を恐れておらず、ご自身が死に打ち勝つことを知っていたからです。C、主はご自身を死に渡されましたが、 死は彼を交流することはできませんでした。それどころか、死は彼によって打ち破られ、彼は死から復活しました。丸二、死は主を捉えることはできず、墓は主を制限することはできず、ハデス黄泉は主を交流することはできませんでした。主は復活しました。復活とは死に打ち勝つことです。愛。復活したキリストが命を与える霊として私たちの中に住んでいるので、私たちは死を命の中で王として支配することができます。神聖な命は私たちを座につかせて王とならせ、死を命の中で王として支配するようにさせます。ローマ5章17節、もし一人の違反によって死が一人を通して王として支配したなら、あふれるばかりの恵みとあふれるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して命の中で王として支配します。J、キリストの体を建造するために、私たちは命を供給する必要があります。私たちは内側にある復活の命を経験し享受して、それから経路となることによってこの命を供給し、この命を体の他の死体の中へと流れさせることができます。
経験丸一、霊的健康食品である神の言葉を毎日食べる。神は人が神の器となって神を受け入れることを願っているだけでなく、人が彼を食べ、消化し、吸収することも願っておられます。私たちは物質の食物を食べ、消化し、吸収するとき、活気づけられ、力づけられます。最終的に、私たちが食べた食物は、私たちの存在の繊維、組織、細胞になります。同じように、神の永遠のご計画は、ご自身を私たちの中へと分与して、彼が私たちの内なる存在のあらゆる繊維組織となることです。神は私たちによって消化され、吸収されることを願っておられます。それによって彼は私たちの内側の存在の構成要素となることができます。私たちは外側の儀式や慣例を必要としません。神のエコノミーは外側の事物にあるのではありません。それはキリストが内側で、私たちの中へと入ることにあるのです。このために私たちはキリストを食べることによってキリストを取り入れる必要があります。私たちはどうすれば王国において神の御心を行うことができるのでしょうか。イエスを受け入れる以外に道はありません。私たちは神の御心を自分自身で行おうとすべきではありません。私たちは失敗するだけです。神の御心を成就する道は、いつも神に従う方を受け入れることです。イエスは従順の王国です。私たちはただ彼を受け入れ、子供たちのパンとしての彼を食べる必要があります。私たちは異邦人の犬であるかもしれませんが、皆食卓の下で、私たちの分け前を持っています。私たちは皆、王なるイエスを食べて、彼を私たちの中へと受け入れることができます。すべての王の要素が、このパンの中にあります。私たちがイエスを食べれば食べるほど、ますます王の成分が私たちの中へと入ります。ハレルヤ、内側のそのような支配する要素のゆえに、主を賛美します。マタイ15章2節、なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに違反するのですか？彼らはパンを食べるときに手を洗っていません。 18節、しかし口から出るものは心から出るのであって、それが人を汚すのである。20節、これらが人を汚すのである。しかし、洗わない手で食事をしても、人を汚すことはない。26節、イエスは答えて言われた。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのはよくない。27節、すると彼女は言った。主よ、そうです。しかし、子犬でさえ、主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。中高生編、栄養学者が言っているように、あなたはあなたが食べたものです。これは、あなたが食べるものがあなたの体を構成するという意味です。あなたが魚を食べると、魚のタンパク質があなたの体を構成するタンパク質となります。この物質的な原則は、霊的な事柄でも全く同じですので、聖書はあなたが霊的に食べることを極めて重視しています。マタイ4章4節、しかしイエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出るすべての言葉によって生きると書かれている。ルカ15章23節、また肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。ヨハネ6章51節、私は天から下ってきた生けるパンである。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きる。私が与えるパンは私の肉であり、世の人の命のために与えるものである。57節、生ける父が私を使わされ、私が父のゆえに生きているように、私を食べる者も私のゆえに生きる。63節、命を与えるのはその霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に語った言葉は霊であり命である。啓示録2章7節、耳のある者はその霊が諸教会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木から食べさせよう。物質的に食べることで重要なのは、毎日健康食品を食べることです。ですから、あなたは霊的にも毎日健康食品を食べてください。実際的には、毎朝の約10分から15分を性別し、健康食品である神の御言葉を、霊を活用して祈り読みしてください。あなたは主の中で成長するために、毎朝主を食べる生活習慣を打ち立てる必要があります。この食べる習慣は必ずあなたの学生生活を祝福する源になりますので、主の恵みに頼って良い生活習慣を立て上げてください。祈り、おう主イエスよ、聖書は実に食べることを強調しています。それは、主を食べることが私にとって極めて重要であるからです。主を食べる者は、主のゆえに生きることができます。主を食べるなら、主の成分が私の魂を新陳代謝的に作り変え、私の魂が主と同じに同型化されます。主イエスよ、毎朝、霊的健康食品である、神の言葉を祈り読みし、主イエスを食べる生活習慣を確立させてください。主を食べることによって、私の学生生活が引き上げられ、祝福されますように。アーメン。
経験丸に、自分の舌を性別し、健造に良いことだけを語る。すべての死んだものは汚れています。ですから、汚れは死と等しいのです。主は罪よりも汚すもの、忌むべきものです。しかし、私たちの観念によれば、罪は死よりも厳粛です。私たちは倫理的で道徳的な観念のゆえに、嘘をつくのは罪深いことを知っています。誰かが私たちに嘘をついたら、私たちはその嘘を罪深いものとして罪定めするでしょう。しかしながら、 私たちは倫理的な話が死に満ちているかもしれないことを認識していないかもしれません。例えば、私たちがある兄弟と彼の家族について話していることが死と関係があるかもしれません。そのような話は倫理的ですが、なおも死に満ちています。私たちはどのようにして死に打ち勝つことができるでしょうか。私たちは自分自身では決して死に打ち勝つことはできません。なぜなら、サタンが死を私たちの中へと注入したからです。死に打ち勝った唯一の方は、主イエス・キリストです。十字架上の死の働きの目的は、サタンを死に渡すことでした。サタンは死を通してこの世を支配しましたが、キリストは死を通してサタンを滅ぼしました。死の死は終結させる死ですが、サタンの死は終結しない死です。キリストの死は完全であり、徹底的なものです。他のすべての死は単なる死に過ぎませんが、キリストの死は終結です。ハデス、黄泉の死、体の死、火の池の死は何も終結させることはできません。キリストの死だけが終結させます。キリストの死はサタンを終結させ、死そのものさえ終結させました。キリストが死の苦しみのゆえに、御使いたちより少し劣ったものにとされたのは、神の恵みによって、あらゆるもののために死を味わわれるためでした。これが意味するのは、彼があらゆるもののために死なれたということです。キリストが死を味わわれたのは、人のためだけでなく、あらゆるもの、あらゆる被造物のためでもありました。在職青年、家庭生活編、ビジネスパーソンとして、あなたは自分の舌が死、あるいは命につながっていることを認識してください。あなたが語る言葉によって、あなたは死につながり、あるいは命につながるのです。箴言18章21節、死と生は舌の支柱にあり、それを愛する者はその実を食べる。あなたの舌の支柱にある人は、必ずしも邪悪なものとは限りません。むしろ多くの場合、それは邪悪ではないのですが、死に満ちています。例えば、噂話はある事実に基づいているかもしれませんが、それは死に満ちており、死を撒き散らします。また、肉親のことを語るとき、あなたは天然的な愛情でそれを語ることに注意してください。実はそのような語りは死に満ちています。以下のマルコ3章の事例を読むと、人々のイエスのことについての彼の肉親に対する天然的な心配から来る言葉が、結局聖書学者たちにイエスを冒涜する道を開きました。マルコ3章20節。それからイエスが家に入られると、再び群衆が集まってきたので、彼らはパンを食べることさえできなかった。21節、イエスの身内の者たちはそれを聞くと、彼を取り押さえに出てきた。人々が彼は気が狂っていると言ったからである。22節、さてエルサレムから下ってきた聖書学者たちは、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、彼は悪鬼どもの頭によって悪鬼どもを追い出しているのだと言った。フットノート。彼は気が狂っている。人々が彼は気が狂っていると言ったのは、奴隷救い主の身内の者たちのためのイエスについて天然的な心配を表した叫びでした。それは続く22節で聖書学者たちが彼を冒涜する道を開いてしまいました。ビジネスパーソンとして、あなたは会社で間違ったことを語らないように訓練するだけではなく、死につながったものを語らないように注意してください。例えば、ある人は会社で上司を批判する雰囲気を含んだ会話をします。最初は悪意を隠していますが、結局聞く人に、その上司を憎ませるように導こうとします。 あなたはこのようなゴシップを聞くことさえしてはいけません。また、あなたは肉親に対する天然の愛情のゆえに、彼らに対して神の真理をまっすぐに語ることができません。例えば、親戚や自分の子供が大学受験をするとき、天然の愛情のゆえに、とにかくまず少しでもいい大学に合格することが先決だ。紹介生活はその後でよいと考えて、そのように祈ります。このような祈りは天然的な祈りであり、神のエコノミーの原則である、まずキリストと紹介生活を追い求めるというものとは異なります。このような天然的な祈りや会話は受験生であるその若者を堕落させます。エペソ4章29節、腐敗した言葉をあなた方の口から出すことなく、必要に応じて建造するのに良い言葉だけを語り、聞く人たちに恵みを与えるようにしなさい。あなたはまず聞く人の霊的幸福を考慮してください。霊的幸福とは、神のエコノミーのゴールである紹介を建造するかどうかで判別されるべきです。祈り。おう主イエスよ、私の舌は死につながり、死をまき散らす可能性があり、また建造に良い言葉を語り、他の人を建造し、紹介建造に至る可能性もあります。したがって、私が、私の舌を正しく支配することが極めて重要です。主よ、あなたの恵みに頼り、自分の舌を支配することを学ばせてください。ゴシップを語ったり聞いたりすることから救ってください。ビジネスライフにおいても、ファミリーライフにおいても、まずキリストと紹介を追い求めることができますように、神のエコノミーの中で私のビジネスライフとファミリーライフを祝福してください。アーメン。